からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう春爛漫の京都という感じではなく、新緑が美しいという、そんな季節に早くもなりつつあるという、そんな感じなんですけれども、結構外国人観光客の方、家族連れ、ちっちゃいお子さんを連れた、たくさんでお越しの、外国人観光客の方はまだまだ見かけます。通りが本当に外国人の方で埋まるっていう、そんな時もあるんですが、今日はこの番組生放送でお届けしていますが、今日は空が綺麗だな、なんかポカポカしていい感じだなと思いながら、過ごしております。さあ、そんな京都なんですが、先週あたりは幼稚園や小学校の入学式シーズンでしたよね。街中ではピカピカの1年生こう今頃新しい先生のもとで緊張しているっていう、そんなこともあるのではないでしょうか。今回は開園しました御所の森保育園&御所の森学童クラブという話題をお届けします。コメンテーターは社会福祉法人足立福祉会理事長、初めてこのご紹介する肩書きなんですが、足立病院院長でいらっしゃる畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。はい。長い紹介ありがとうございます。
はい。ですね、この社会福祉法人足立福祉会っていうのが、はい、そういう、団体があったんですね。
は
い、
去年作ったんです。実はですね、はい、先ほど紹介していただきました、御所の森保育園をやりたいと。もともとその足立病院っていうのは産科ですけど、不妊治療もして、はい、お産もして、小児科もして、子育て支援センターもしてて、最終的には保育園までやりたいっていう話がずっとあったんです、
はい、
で保育園をやるのを準備をしたんですけど、うちの病院って財団なんですよね、
はい、
財団っていうのは保育園できない、
財団法人
これね、保育園できないんですよ。保育園をやるのは社会福祉法人に限るということで、ずっと諦めてたんです。
そうなんですか。
で今回その御所の森に、もともと中行税務署があった土地が、
はい、
ちょうど財務省がこう、払い下げという形で、
話題の財務省、
財務省ね、は
い、
同じ
払い下げですか、
森友学園と同じ時期にね、はい、やったんで、いろいろね、はい、いろいろの、
大丈夫ですか、
大丈夫です、はい、大丈夫ですけど、
ゴミは出なかったですか。
ゴミは出なかったですね。
そうですか。
はい。いや、でもそれが、
話が歪みました、
はい、国有地ですから、
はい、
国有地を変えるのはもう地方自治体、
はい、
学校法人、社会福祉法人の3つに限られますと。
へ
ー。森友学園学校法人で変えましたよね。
はい。
で、地方自治体は京都市とか京都府ですよね。
はい。
で、じゃあ私たちは財団だから変えないんで、じゃあ社会福祉法人を作って、そこで買おうと。
へー。
ということで買わせていただいて、
はい、
で、去年の1月から保育園を作り出して、この4月にちゃんとオープンと。
ああ、そうなんですか。はい、その、社会福祉法人ですから、うん、やっぱり、そう、保育園っていうのはそういう、
物質
的な、
もうですよね。
公的なものなんだということを、これが表してるということですよね。
基本的には、その、お金のやり取りってないんですよ。保育園は、その、
ね、
たくさんのお子さん入ってきますけど、はい、自分たちはこれだけの子供を見てと。
はい、
で、じゃあ、国から、自治体から、じゃあこれだけの補助金が出ますっていう事業なんですよ、あれって。だから、そこ利益っていうのはほとんど発生しないんですよね。
その入園された方は、保育料っていうのは払わないんですか？
払ってないんですよ。私たちに払わないの。
知らなかった。
もうその自治体に払って、
はい、
その所得とかですね、家庭環境によって人がみんなそれぞれ違うんですね、額が、払う額は。それ自治体に払って、自治体から補助金として保育園に出てくるっていう感じなんです。
保育園を利用する方は自治体に、その所得に応じて
税金みたいな形で払ってるんですね。
ああ、そういう、うん、行政サービス。
うん
の一つ、
ですよね。
それを、受け負っているという形になる。
本当そうなんです。
知りませんでした、
はい、だから私なんかこう理事長ですごくこう忙しくしてるけど給与ゼロですしね、もうボランティア、
あ、そうなんですか
子供の相手をしても掃除しても、
はい、
朝行って窓を開けて夕方閉めますけど、それでもまあボランティア、
あ、そうなんですか、うん、
まあ運動かなと、
はい、それはちなみに参考まで伺うと、はい、あのボランティアでなければならないということでもないんですか。
そんなことはないですよ。
別に、はい、何かが出ても、
はい、それは全然問題ないけど。
あ、そうなんですか、はいはい、畑山さんはボランティアで、うんうんうん、まあ、開けたり
掃除もしますと、
はい、そうですか、はい、わかりました。というわけで、うん、この、社会福祉法人足立福祉会が運営する御所の森、はいはい、保育園が、
でこの前あの内覧会で来ていただきましたね、
はい、これが、チラシがここにありますけれども、
見えないですね、はい、皆さん、
ちょっと私がまず把握してから25日と、はい、3月25日と3月31日にありました、はいはいはい、これどういうことをされたんでしょうか。
いや、あの2回やったんですよね。一つは私日本ダウン症学会っていうのがですね、去年の年末に東京で初めてありまして、それに出席して、はい、でその時のまあ模様とかをですね、はい、京都でもそのダウン症の方たちの会がたくさんありますので一回来てもらって、はいはい、まあ、その言葉としては共生、つまり健常な子もちょっと障害がある子もちょっと変わった子もみんなが一緒に育てるような社会を作りたいということで、そういう話をですね1回目はさせていただきました、
はい、
で2回目はですね、京大の教育学部の先生に来ていただいて、まあ、どうやって子どもの脳が発達していって、どうやって教育したらいいのか、どうやってしつけをしたらいいのかっていう話を、まあ、子育て支援の話をですね2回に分けてさせていただきました、ね、
あ、そうなんですか、はい、まあ、その時も本当にどこから皆さんいらっしゃったのかなっていうぐらいすごかったですね。
すごいでしたね、
はいはい、そして、はい、昨日私開園してどうなったかなと思ったら、はい、やっぱり一緒だったっていうか、は
い、
たくさんのちっちゃな子どもたちがもういっぱいいたという、うん、まあ、その話も後ほどゆっくり伺いたいと思うんですが、
はい、
はい、その内覧会がありまして、はい、まあ、びっくりしたというところなんですけれども、
はい、
はい、ですね、まずこのなぜこういう大規模保育園と言われる、はいはい、もうめちゃくちゃ大きいですよね、
はい、
なぜこのような、
いや、実はですね、はい、まあ、今日本の社会って労働力が不足していると、だから女性にも働いてほしいと、
いろんなものが不足しております。
そうそうそう、はい、子供も少なくなってきたし労働力も不足してきたんで、はい、女性にじゃあ主婦で家にいてくださいっていう時代じゃないんですよね。みんな子供を産んでも、はい、預かるとこを作るから働いてくださいという社会に変わってますよね。だから今日本の女性7割がですね、もうこう働いてると、
は
い、
あ、そうなんですか。
で、まあ、生まれて何ヶ月あるいは1歳まで自分で見たいけど、そこから先は子供を預けて働こうっていうのがもうどっちの方が普通ですよ。
ああ、
そうすると、
そうなんですか。
保育園もう全然足りないです、
うん、
特に中京区なんか保育園全然なかったんで、もう、はい、もう本当待機児童ゼロって言ってるけど、あれは保育園の受け入れの数と赤ちゃんの数が合ってるっていうだけであって、場所は全然関係ないですけど、中京区は全然なかったんで、中京区は待機児童たくさんいたんですよ、
はい、
だからまあ、そこはやっぱりマンションとかホテルじゃなくて保育園を作ろうというふうに京都市も京都府もまあ協力していただいて、あそこにこう作ったと、
はい
はい、
そうですか。そのやはりあの大きい規模、うん、大規模保育園、
うんうん、
もうそれはさっきおっしゃった土地があったから、
あったから土地があったから、
はい、うん、あ、そうなんですか。びっくりするぐらい大きいですよね、保育園としては。
650坪、2000平米超えてますからね。すごい大きいですよね、はい、
そうです
ね。しかもあんなとこでね、
あんなとこ
で、御所の南のど真ん中でしょ。
皆さんが住みたいと思ったり、
高いところですよ。
マンション業者の方はあそこにマンション建てたらええやろなって思うような場所ですよね。
はい、本当にすごいとこですよね、はい、
ただこの御所の森という名前が示すように、はい、本当に環境のいい、はい、御所の森がすぐ近くにあって、
うん、
はい、
ね、
閑静な、まあ、住宅地という感じですよね、
はい、に広い庭を作って、はい、でだから普通今最近この保育園の園庭ってね、
はい、
遊具もほとんどないんですよね。というのは遊具でやっぱ怪我をすることが多いんで、遊具どんどん取り残れてるし、
はい、
砂場を作ったら砂場に猫の糞が来て、それで感染症を起こすからって砂場なくなっていくし、
はい、公園なんかもないですもんね。
何にもなくなったでしょ、
はい、
だから最近ああやってもうなんか土のなんか 土だけ引いて、はい、あ走り回ってるだけと、
はい、で、まあ、でも空き地ですよね原っぱだったらまだしも、
うん、それじゃあね、はい、それじゃああまりにもあまりなんで、はい、もうちょっとうちは変わったことしようと、うん、で山作って池作って、はい、川作って、はい、木植えて、はい、砂場作ってで全部芝引いて、はい、まあもう裸足で走り回りなさいと、
うん、ないですよね、うん、そういうところ、
ね、だから説明会の時に、はい、あのうちの保育園では多分子供たちちっちゃなちっちゃな怪我はいっぱいしますよ、
はい、
蚊にも刺されますよ、あ虫持ってきて大騒ぎになりますよ、だから大事に育てたかったら向きませんって私説明しましたね、
はい、説明会で。あそうなんですか。いやいやそれのみならずこういろんなこの畑山さんのこだわりとか思いが本当に詰まった、
はい、
この、御所の森保育園、そしてこの併設されているのが御所の森学童クラブなんですよね、
はい、
これを併設という形にされて、う
ん、結局保育園を出て、はい、で小学校に入りますと、
はい、
でもやっぱお母さん働いてるお父さん働いて間違いないわけですよね。じゃあ小学校終わった後どうするんだって言った時にその子たちやっぱり行くとこないでしょ、
はい、
だから大学小学校1年生2年生、まあ、3年生ぐらいは、まあ、預かろうかなと、今後うちの保育園を出て、まあ、小学校に行っても、まあ、帰ってくるとこあれば帰ってくれますので、まあ、そういうふうにしようかな、まあ、
高学年になったら、
はい、もう塾があったり
家に、まあ、一人でも安心、はい、そんなに心配じゃないということですね。
そうです、
はい、まあこういう保育施設などもそうなんですが、はい、本当にその医療施設も、
はいはい、
その足立病院も、
はい、
もういろんな気がつくことが多すぎてその気がついたことは全て実行するという
やってみようと。
大丈夫ですか、
うんね、
はい、
いやもう本当にこういうことがあったらいいなと思ったら、はい、まあ、みんなでちょっと一応知恵を絞ってやりたいなっていうのがもううちの病院の方針ですかね。
あそうですか、はいはい、もうそれはもうこれすぐ形にされるっていう、
そうですね、
実績がすでにある、
うん、やりたいなと思ったら、はい、まず人を集めてお金を集めて、はい、計画を立ててなるべく早くすると。
そうですか、はい、ただその人というのがこの日本でこの少子化およびこう保育所不足というところは本当に都心、東京などもそうだと思うんですけれども、人手不足っていうのも言われてますよね。
特に保育士はそうですよね。保育士ね、多分ねこれね制度の問題なんですけど、保育所をやることになって初めて分かったんですが、国から11時間分けといてくださいねって言われるんですよ。
オープンということですか。
オープン1日11時間空けときなさいと。なかなかすごいでしょ。
大体どれぐらいですか。
いや例えば朝7時からだったら夕方6時だけど、
はい、結構長いですね。
結構長いんですよ、
はい、
11時間空けるだって普通みんなね9時5時で働いてるのに保育園だけは11時間空けときなさいと。
ということはその、うん、それ保母さんになるわけですか。
そうそうそう、保育士さんですね。
保育士さん、
うん、大変ですよ。
そのローテーションこう2つに分けないと無理ですよ、ね、
絶対難しいですよ、うん、でもねそんな2つになかなか分かれないでしょう、
ええ、
うん、じゃあなんでそんな11時間負けとけっていうかというと、
は
い、
なぜなんですか。
多分ね会社は子供さんのいる女性でもフルで働いてほしいと、うん、だから8時半にはちゃんと会社に来て5時まで働いてほしいわけですよ、
はい、
そう思ったら女性は、ね、7時には子供を連れてきて預けてそこから会社に行ってフルで働いてで5時に会社終わって6時に迎えに来てそこから家に帰ってでしょ。そんなね大変ですよ。そんなことしたら子供2人目難しい。だからそれ少子化になっていくんですよね。
あ会社側の要求がそのフルタイムで働くことを要求するから
というか、7時に子供預けようと思ったらこれ多分6時半には家を出ますよね。
そうです。
6時半に家を出ようと思ったら子供6時にはご飯食べさせるというかでしょ。
大変ですね。
子供6時にご飯食べさせるたら5時半に起こさんといかんし子
供遡ると
そうそう自分は5時に起きないとダメですよ。5時に起きて子供を5時半に起こして、ね、寝てる子にご飯食べさせて6時半に家出て7時に預けますよ。でそこから慌てて会社に行って8時半から会社ずっと5時まで働いてもう取り元をさすまず終わってそれから迎えに行って6時でしょ、
はい、
でそれから買い物して帰って7時でしょ。お風呂入れてご飯食べさせて洗濯して何とかして何とかして、ね、寝て 9時とか10時でしょ。そっから家のことをして寝るのは自分は12時。じゃあまた5時に起きて、また働く。これをずっとやったら、子供はじゃあどこでお母さんと話をする時間がありますかって話。ご主人とね、お母さんじゃあいつ話をするんですかって話。これを見て、あ、なんかすごい先輩子供ができて嬉しそうやから、私も結婚して子供作ろうかなって下の人が思いますかって話だね。なんでこんなことかっていうと、多分これは、まあ、会社が女性にフルで働いてほしいからです、ね、うん、でもこれをやると多分2人目はね、もういいわみたいになりますよね。
無理ですね。
無理ですよ、
あの、うん、状態を、状況を想像
しますと、うん、そうすると無理ですよ、絶対無理、うん、だから
子供も迷惑ですよね、う
ん、子供迷惑ですよ。いつじゃあ親とゆっくり話してるんですか、はい、起きてる間はほとんど保育園で、はい、で朝も昼も晩も保育園、
もう寝てるのに叩き起こされて、うん、早起き早食べって、
そうそうそうそう、
早よ
早よ早よしかないでしょ、
はい、
そんなん、それは絶対難しい。
だから何のためにというところが、そういう生活ではなかなかこう見えにくいですよね。
うん、だからね、これあの保育園いっぱい作って、その、育児支援って言ってるけど、育児支援でもないし母親支援でもない、多分これ会社の支援してるだけですって私いつも言うんです、
うん
うん、違う。だからもし本当に育児支援したかったら9時5時してって、9時5時、じゃあね、お母さんは子供を9時に預けるから会社には10時しかくれませんと、5時に迎えていかんというか、4時までしか働けませんと、だから私はコロナ禍しか働けませんって言ったら、もうそれで会社 OK しないとしゃあないと。じゃあその間どうしたらいいか、その間やっぱアルバイトを雇ったりとかパートを雇ったりして工夫するしかないんですよ。だってでもそうするとね、母親も父親も子供もゆっくりした時間がちょっと持てるから、あ、じゃあ2人目考えようかなとか思えるわけですね。
そうするとやっぱりその企業の人のこう雇い方というの
も変わってこないといけないね。
まだ変わっていませんか、
う
ん、
国の使い、お金の使い方はそこで変えないといけないんです。国は今ほとんどのお金を高齢者の方に使ってますよ、
うん、
高齢者の子育て世代に使ってないんです。 1% しか使ってないんですよ、高齢者に使
う。そこが大きな間違いですね。
そうそう、
あの、そのもちろん高齢者の方の
大事ですけど、
はい、
使い方をやっぱり変えないと、
はい、
比率を変えないとこうやっていけないですよね、
はい、今そんな風になってるんですね、
うん、そんな風になってるんですよ本当に。
そうするとやっぱり
ますます少子化ですよね。
本当ですね、はい、これは大変です、
はい
はい、まあ、そういう中でそういう環境にもめげず、うん、それをこう半端こう
でもやるぞ、
私はやるぞという、うん、そこですね。
だってね、
はい、
産婦人科でしょ、
え、
うん、
はい、
産婦人科やらないと誰がやるんですか。
いやでもあの畑山さんだからその、医療児保育、
うん、
まあ、そういうのもするし、
うん、やります
よ、保育園もするし、うん、学童保育も
やると
するけど普通はしないですよね。
そうですか、
はい、
でもどう考えてもしますね。
そうですか、
はい、
はい、さあもう本当にびっくりするような素敵なその御所の森保育園、はい、もう休憩せずにちょっとお話を伺いたいんですが、は
い、いいですか。
もう時間があの今のこの世の中を嘆くとあのあまりにも時間が経ちすぎたんで、
はい、
この、まずこだわった部分、あのこう一言で表現しろと言われたら、
うんうん、
あれは超大きなログハウス、
うん、ログハウスですよね
に見えるんですが、
はい、もう本当その通りです。ログハウスと森にしたんですよね、
はい、
本当にそうしたの。
あの街中に、京都の街中にいるようには思えないと、
うんうんうん、はい、いやね、高いでしょ。子供たちが何がすごい喜ぶかというと、
はい、
今マンションにしても自宅にしてもやっぱりどうしても屋根だんだん低くなりますよね、
はい、
そういうところで暮らしてる子があれを見るとみんなびっくりですね。すげえって感じですよね。
いやこれラジオ聞いてらっしゃる方、うん、ほんまかいなってちょっとオーバーに言ってるんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれませんが、
うん
うん、そんなことないですね。
あれ申請は2階建てなんです一応、
はい、
でも屋根の高さは4階までありますからね。みんながこれが2階建てか
ってそれは実はっていうところですか。
本当ですね、はい、そうですよね。
それとそのログハウスというぐらいですから、はい、ログですから
木ですよね。
やっぱりその木へのこだわりというのは
そうですね、あの入ったら分かると思います。あ、木の匂いがずっとしますよね、
はい、
床も全部も木を敷いて壁も全部木にして、はい、で上は漆喰を入れて、まあ、湿度をちゃんと管理するという形、壁紙とか使わずにね、
はい、
子供がパッと入って思うのは木の匂いがするなだと思いますし、
はい、
下もすごいだから柔らかいですよね。
あ、
柔らかい杉の木を、杉の木は傷がつくからというけどいいんですって、
はい、
もういい 傷がついて当たり前、はい、でも少々こけてもあれ柔らかいから大丈夫だし、はい、っていう風にしてもう木の中で育ててみようかなと。
もちろんこの階段も木ですし、
全部木ですよね。
それからいろいろ、
この横も全部そうですよ。
で、寺、寺そうそうですね、まず入るまでの、あの塀も
全部木でしょ。
落ち着いた
アプローチも全部木ですかね。
アプローチも木ですし、はいはい、それからそのお部屋の中から庭に出る、うん、出て
縁側がずっとある、ね、テラスがね、全部
木です。縁側というよりは広いですよね。
あ、広いですね。
ウッドデッキっていうか、う
ん、あれいいでしょ。あれ
いいです、うん、あれは裸足で、
ね、裸足そこに出る。でも庭でも裸足でも多分裸足ですよ。あのままだってもう芝なんですもん。だから部屋とウッドデッキがあって、もう庭全部もう行ったり来たりですね。一応足洗い場作りましたけどね。
靴は玄関で脱いでるんですか、うん、あれ
脱いでる。
でテラスがあって、わざわざ靴と子供取りに
行かない
んです
。
いいんですか、うん、それで、
う
ん、
足洗うとこ作ってる。
あ、そうですか。はい、まあ、その大きなログハウスのような、はい、その木にこだわった木の優しさ、
はい、
木は呼吸します。
はい、
はい、まあ、悪くはなるかもしれないけど、うん、それでいいんだというところで、その他に、うん、いろいろ天井が高い、うん、それから上から、うん、眺め
上から、ね、空間見れますよね、はい、1階でいろんな催し物をしたいなと思ったんで。
広い、あれは何て言うんですか、
まあ、大きなホールがありますよね。ピアノもあってね、
そのグランドピアノもあって、大屋根部分がホールのようになっていました。うん、あの面積もかなり広いですよ ね。いろんなことができそうですね。うん、です。
本当、今回 その内覧会、まあ、ここでこうちょっとした、ね、講演会やりましたけど、はい、300人ぐらい入りますもんね、あれね。
そうですね、うん、いろんなことできそうですね。うん、で
グランドピアノ置いて、ピアニストも職員にいて、ピアノも時々、は
い、ピアノ置いてらっしゃるんですか。
グランドピアノ置いてるんです、今。
ありがとうございます。
は
い、
ぜひ。
いやいやいや、そうするといろんなこうイメージが湧くというところですよね。はい、そういう音楽に関する何かイベントもできるし、はい、できいろんなことができる。
京都市芸大の、ね、学生の方たちが自分たちも行ってそこで演奏できますっていうから、ぜひと。
素晴らしい。
はい、コラボしてね、はい、そうやって音楽を聴くことによって子どもたちの中で、あ、将来自分もやりたいなって思う人たちが出るかもしれないし。
本当ですね。はい、まあ、そういう、ホールも、ホール、うんのようなスペースもあるしと、はい、それからその庭、
はい
はい、こだわられた庭、うん、まあ、森とそのログハウスっておっしゃいましたけども、
うん、丘もあるでしょ、あれ庭、
はい、ちょっとその庭自慢ちょっと5分ほど、
はい、庭ね、一番のいいところは、
はい、
その本当に
庭結構広いですよね。
かなり広いですよ。かなり400坪ぐらいあるじゃないですか。
降りて奥まで、
うん、全部そうですもんね。
私行かせていただいたんです、
う
ん、
高い木もたくさん植えて四季を感じるようにしてるんですよね、あれ、
はい、
だからちゃんとその春には芽が出てきて、夏には茂って、秋にはちょっとこうね、まあ、あるいは花が咲いて実がなったりとか、葉っぱが赤くなって落ちるとか、全部四季を感じるような形で作ってるんです。
あ、そうなんですか、はい、すごくうまく配置されていて、うん、それとサルスベリ、
はい、斜めにしてあれいかにも登ってくださいですよね。
今はまだ花咲いていませんけども、うんうん、
もう芽が出ました。
本当に、あ、うん、そうですよね、
はい、
サルスベリって皆さんサルスベリっていうぐらいですから、
サルスベリますよね。
登っていいんですか。
登りますよ、必ず。
登れという、そういうことですか。
あの角度は子供から見たらもう登りなさいの角度ですよね。
本当ですね。
みんなが言うんです、必ず登ってコロンと落ちて怪我するっていうのが出てくるよってから、ね、はい、出てくる出てくるって、
出てくる出てくるとあ、そうなんですか。それとはその山、小山、うん、あれも結構こだわって
ますよね、
はい、
で多分0歳児1歳児も多分お姉ちゃんお兄ちゃんたちも真似をして上がるから、まずちょっとちっちゃなのを一つ作って、その上に大きくしてるんです。2段にしてるんですよね。
そうですね、はい、てっぺんまで上がりました。
てっぺんまで上がれるしてね。
そうすると、うん、テラスあたりから見てるよりも、うん、庭に降りると異空間っていうか、
すごいですよね。
本当に林、うん、森とまでは言いませんけども、
う
ん、
林に見えますよね、あれ。
中にいるような気になります。すごく満足されてるんじゃないですか。
私もそうです。私いつも行くんですけどね、日曜日とかここでこう水まきながら、
はい、
これが木が大きくなったらすごいだろうな。
すごいですね、う
ん、すごい大きくなるらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
昔なんかだからすぐ大きくなりますよ、
はい、素敵ですよね、うん、いろんな木々が、モミジが一番最後に植わったんですか、
ね、はい、
ね、それも結構いい感じで、
はい、カシノキなんかでも多分どんぐりが、ね、出てきて、子供たちが多分 一生懸命開いに行きますよね。
ああ、いいですね。はい。それから、こう、そこここに、この、誰でもが座れるように。はい、
ベンチを作った。
そのベンチも、はい、なんと、まあ、ね、おしゃれな、はい、いい感じで。
はい。
はい。
いいですよ。結局、はい、私、工事をしてる人たちが、
はい、
出来上がった時に、先生ここでちょっとご飯食べさせてもらっていいですかって言ったら、もちろんって言ったら、みんなご飯持ってきてベンチに座ってお昼に食べてるんですよね。
そうですか。
すごい、
ね、いや私昨日ちょっと用事があって伺ったんですけど、はい、もうここに住みたいです
どうぞ管理人であそこであのラジオ局やってもらってもいいですね
いや本当に皆さんそれぐらいに素敵な、空間っていうか、京都、まあ、都会というほど都会ではないかもしれませんけども、うん、ああいう空間ができたということが素晴らしいなと思ったんですよ、はいはい、
私今日ちょうどその妊婦健診をしてた時にね、外来で、
はいはい、
先生私あの庭の向こう側にあるマンションの7階に住んでるんですっていう妊婦さんがいて、
はいは
い、7階から見たらどうって言ったら、もうすごい、もうこんなのが自分のマンション、多分ホテルか何か建つんじゃないかって言ってたのに、保育園ができて喜んだのに庭を見てもうすごいんですよって言われて、ありがとうい
やいやいやいや、本当にこうビジネス街にああいう空間がこうある作ってほしいなっていうふうに、
いいですよね、仕事した時にこう見るのもね、
よく思うんですけども、はい、やっぱりそこでお弁当を食べたくなるぐらいのちょっとした緑とか、
いいですね、
は
い
はい、そこに、まあ、鳥が来る予定なんですね。
鳥が巣箱かけましたからね、鳥も来てるんですけどね
いらっしゃいということですね、はいはい、それからまあそういう、空間作りというのもそうなんですけれども、病児保育、病児保育では医療児保育とか、
医療的ケア児って言ってね、
はい、医療ケア児、うん、はい、まあ、これは、これね、そういうちょっと風邪ひいたなとか、
そうそうそうじゃなく、違うんです、赤ちゃんとして生まれてきたけど多分ちょっとした障害があって、あ外に出れない子供、親が例えば痰の吸引をいつもしないといけないとか、
はい、
空気をずっと酸素を吸っていかとかいかないとか、食べれないからチューブから栄養をもらってる子供、つまり医療的なサポートが必要な子供たちってね、今たくさんいるんですけど、
はい、
未熟児医療が進みましたので、
はい、
昔は生まれてこなかった人たちが生まれてくるんですよね、
うん、
で生きることはもちろんあるけど、
はい、
なかなかその親が見とかないとダメ、24時間誰かが見ないとダメっていう人たちがいっぱいいるんです。
あ
でそういう人たちは今家でずっとご両親が見てるんだけど、はい、それだとご両親も大変だし子供たちも大変なんから、もううち小児科もあって看護師もいるから、みんなでこう行ってそこでそういう子たち見ようと、昼間見ましょうと、保育所の中で預かるから連れて腕と、はい、で親御さんはその間ちょっと家のことをしてもいいし仕事にも行けるようにしようっていうことなんですね、あれって。
そしたらあれですね、インフルエンザになったそういう子供とか、
うん、あれは病児保育、病児保育ってあるんですよ、
はい、
あれは病院の中
に作られましたよね、
はいはいはい、あれは病院の中で病児保育はしてるんです、
はい、そうではないということですね。
あれとは医療的ケア児って言って、もっとその、はい、もっとその看護師あるいは医者が関わるような、
はい、
障害を持った子のための施設ですね。
あ、素晴らしいですね、はいはいはい、まあ、そういう人もいるって、はい、こうやっぱり畑山さん思われたら、はい、その人のためにやっぱりそこをしてみたい、
できるんだったらしたいよね
本当ですね、はいはい、あと給食室
いいでしょ、見れるからね、あれあれ見てたらお腹すくから子どもたち大変だと思いますよ
いやでもそれは子どもの楽しみですよね。
そうそう、
あ、もうすぐ給食の時間、うん、今日は何のおかずかな、う
ん、作ってるの見えるんですもんね。
本当ですね、なんか皆さんも見学に行っていいなら
ぜひ、
はいはい、もういろいろ伺いたかったんですが、もう本当に、素晴らしい、
ありがとうございます、
そういう御所の森保育園、はい、それから、ですね、何でしたっけ、学童
ですね。